今日はまず量子コンピューターがやろうとしていることの難しさの話をしようと思います。量子の世界のことはよく知らなくても、僕らが日常的に暮らしている世界は量子の働きっていうのはほとんど目に見えないんです。で、そのマクロな世界っていうか非常に量子から見て巨大な世界っていうのは直接と量子の動きが分かるわけじゃない。ただしそのマクロの世界のずっと下の方に量子の世界ってのがあって、でそこの働きがマクロの世界を実は決めているんだという認識がある意味物理や半ば技術的な例えば化学科学の領域だと、日本人たくさんその領域でノーベル賞をもらってますけれども、基本的にはマクロの世界の現象をミクロな量子の世界の原理から説明するということで、日本人は大活躍してるんですね。ただここで前提とされているのはマクロの世界、日常の世界と、量子の世界は実は現実的にはかけ離れている。ただそれをつなぐ手段を我々は持っている。で、逆にマクロの世界の現象をミクロな量子の世界での法則で説明できるというのが基本的な我々の今の到達点だと思います。じゃあそれでいいかっていうと、量子コンピューターがやろうとしていることはその先を狙ってるんですね。だから難しい。で、何をしようとしてるかっていうと、自然にあるものの背景に量子の働きをで説明するというだけじゃなくて、人間の手である意味技術的に量子の状態を作り上げて、それに何かをさせてみる。で、その結果をまた人間が観測する。量子コンピューターは具体的には何かの計算をするわけですけども、計算というのはマクロな現象ですね。で、知らないところで行われている量子の反応がマクロの世界の現象を生み出しているっていう説明だけでは飽き足らずに、我々自身が量子の反応をコントロールして、で、それを実際に人工的にその結果を獲得する。で、そういうことが量子コンピューターが考えていることなんですね。で、それはとても難しいんです。先ほどだから大雑把に言うと、マクロな現実の世界とミクロな量子の世界って隔絶してるんですよね。で、それにはいろんな理由があって、量子の状態って簡単に壊れちゃうんですよね。温度が上がるっていうと、いろんな量子が激しく運動するとその量子の状態、特徴的には重ね合わせの状態というのは簡単に破れてしまって、それらの全部おしなべて統計的な性質しかマクロな性質に現れないんですね。で、そればかりじゃなくて、計算しようっていうのは量子に計算させようっていうのは、そういう雑音というかノイズで量子状態が破れるのをなんとか阻止しなきゃいけないっていうだけじゃなくて、量子と量子を人間が結びつけて、要するに外界と遮断するだけじゃダメなんですよ。その量子状態を維持する一番簡単な方法は、一つの量子を取ってそれをずっと絶対0度近くまで冷却すると、分子の運動は止まる、量子の運動は止まって量子の状態はくっきり見えるようになるんですけれども、それじゃ実はしょうがないんです。計算させる、量子に計算させるというのは2つ以上の量子を相互作用させる。で、これ矛盾してるんですよね。だから量子の状態をピュアにしようと思ったら何もしない、温度をどんどん下げて何もしないことだけど、そこじゃなくて2つの量子、最大限2つの量子のお互いの関係をここ反応させなきゃいけないんですよ。全く絶対零度にして量子を冷凍するんじゃなくて、生きてる量子が隣の量子と反応するっていうところまでは元気が持たなきゃいけない。で、それを実現する。 で矛盾したあの絶対あの外界の影響を避けようということをしながら、かつ量子同士は反応させる。でこれはとても難しいことですね。でそういう課題をあのやろうとしてるんだってことをまず押さえておくのがいいと思います。